この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、部員の黄昏です。
部員の村人 A です。
このポッドキャストは名古屋元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
はい、村人さん、どうもお久しぶりでございます。
久しぶりでございますね。
先日はね、僕のやってるあの聞いてよ黄昏さんというね、はい、番組に出ていただいて本当にありがとうございました。
は
い、
長々と話させていただきまして、
はい、いや感動的な、エピソードでした。
結構面白いっていう声が結構聞くんでね。
本当に僕も聞いてます。あ、嬉しいですね。
そうですね、僕まだ自分では聞けてないですけど、ちょっと最近落ち着いてきたんで聞こうかなって思ってます。
あ、そうです。なんであの時カフェの徳増武さんが、はい、村人さんはすごいと思ってたけど、ポッドキャストを聞いて、もうすごいと思ってたけど、それでもまだまだ分かってなかったなって反省したって言ってました。そこまでの人とは思わんかったと。
なんでしょうね。やっぱそんなにすぐに出ないんですかね、人の内側というか、その内側というか。大丈夫ですか。
すいません、焼酎が喉に飛び込んで
いい時間帯でございますから、
すいません、はい、
飲んでやりましょう。
いやー、でもなんか僕らがボンクラなだけかもしれないですね。
いや、多分僕の度が過ぎてんですよ。っていうのも重々感じます。
はい、そうですね。はい、まあね、利他の精神ですよね、常にね、って思います。
ありがたいことに、
はい。最近は村人さんはどんなことをしてるんですか。今関心のあることなんかあります。
質問返しになっちゃうんですけど、
はいはいはい、
黄昏さんの今年の感じなんかあります。
黄昏さんね、今なんかちょっとね、
はい、
年末で黄昏すぎてて寂しい気持ち、このクリスマスを前にして、
はい、
なんかちょっと忘年会今年どこも呼ばれないっていうね。
いいんじゃないですか。じゃあもう今年のまま一日覚えていればいいんじゃないですか。忘れずに。
忘れずに覚えてる？どうい
うこと？忘年会って忘れる年って書くじゃないですか。
わー。
だからもう覚えてないんじゃないですか、今年1年。
わー、そうかもしんない。
だ、忘れるなよって言われてるんじゃないですか、今年は。
なんかね、はい、この前、整体を初めて受けたんですよ。
お、はい。
整体でなんか音叉みたいのを使って、なんか骨を整える、なんか防音バランサーみたいな名前の音叉を首とか、骨に当てられ、頭蓋骨に当てられて、
へ
え。で、それで、あなたの骨の痛みの記憶を解放しますとか言われて、で、めちゃめちゃ気持ちよかったんですけど、その日の夜から眠れなくなって、次の日、朝、もう本当に、もうなんかネガティブなことしか考えられなくなって、もう、ここだけの話ですけど、職場で、もう午前中もう無理だと思って倒れてました。
2、
3時間。もう全然打つってこういうことかなって。何もね、ポジティブなこと考えれないみたいな感じになって。
なんででしょうね。整体ってそんな力が。
で、それでメールしたら、なんかちょっとすごい打つっぽくネガティブになっちゃったんですけどって送ったら、なんか、あなたのね、痛みや骨の今で封印したのが出てきましたと。そういう記憶にね、封じるんじゃなくて、ありがとうって言って手に返してあげてくださいっていう、メールが来て、おぉ。天に返せてるかなと思いながらね、こうなんかね。
だ、忘れるなってやっぱ言われてるんじゃないですか。
そうですね。だから、忘年会やっちゃダメってもんだね。
だから違う年会にしても、なんか、ありがとう年会みたいな、こうなんか、感謝の謝みたいな。
そう。
謝年会じゃないですけど、今年1年ありがとうの。
謝年会じゃなくて謝年会。
謝年会で、今年の1年ありがとうの。
ね、年はどんな字書くの？
年は今年の年ですよ。忘年会じゃなくて、謝年会です。
そうそう、
今年一年ありがとうの会をこう、
ね。
はい。
それやるか。
いいんじゃないですか？忘れちゃダメですよ、やっぱり。
わかった。
今年は多分。
今年を忘れない。
はい。
いや、今年いろいろあったんですよ。
そうなんですよ。
本当に。
ね、全国的にいろいろありましたから、個人レベルで考えると多分もっとあったんですよね。災害が多かったですから。
そうですよ。
日本全体でとりあえず3ぐらいだけで数えてもあんなにあるんですから。
そうですよ。
個人レベルで言ったらもう山ほどですよ。
本当です。僕 真備町に、
真備町、
真備町、岡山の真備町に一回行ったんですけど、
はい、
ちょっと今どうなってるか気になりますね。
どういうことですか。
すいません、忙しくてその後行けなかったんですけど、
はあ、
でもまだ全然人手が欲しい感じだったんですよね。
そうですね、
行ったの9月とかだったんですけどね、8月と9月だったんですけど、なんかね、もういろいろ気になることが多くて、僕今年転職もしたし、
はい、
新しい職場でね、
はい、
なんかね、ポッドキャストも始めたし、
はい、
もう激動激動激動ですよ。
じゃあ今年の感じ激じゃないですか。
激ですね。
激ですね。
激ですね。今年は激です。
いろんなことが激動の一年ということで。
激動の一年でした。
いろいろあったことで、うん、僕の友達夏に広島の方にボランティアに、
うんうんうん、
土砂の方に行ってる友達がいるんですけど、
はいはいはい、
今年このもう学校もう終わりまして、
はい、
また来週から1週間ほど行くって言ってて、
へえ、
すごいなって。で、来年の夏は北海道行くから俺っていうもう決めてて、その子、
それは何しに行くので
、北海道も地震あったじゃないですか。
あ、そうだった、
はいはい、だこっちの関西県だけじゃなく北海道の方でも揺れてますから結構大きく、
うん、
そ、俺来年それ行くからってもうなんかすごい胸張って言ってて、
そうだね、
でそれもすごいなっていう、
あのね、北海道のテレビ局のねアナウンサーがね、あの北海道の地震の時の液状化現象を取材に行って、はいはい、そしたらその人があの、はい、液状化した地面に埋まってしまってあのそれを助けに行ったあのサラリーマンの格好のおっちゃんがあの豪快にこけてあの腰まで埋まってしまうっていうね事件を最近見て、
それはすごい液状化です、
なんかね、すごかった、知らなかった、北海道あんなドロドロなってるなんて。
だって相当地震がなかったみたいですよね、向こう。
あ、そうなんだ。
なんか結構何年とか60年とか90年とかに1回とかそんな数を見ましたよ。だからすごい地盤がすごい揺れちゃってみたいなことを言ってて、至る所で土砂も崩れたし、液状化もあったしみたいな、
知らんかった。北海道の人大変だったね、それは。
大変だった。まだ夏近かったたんじゃないですかね、北海道の地震は、うん、だから寒さ的には問題はなかったみたいですけど、う
ん、ただその電気がなくなったことで、その牧場とか ね、あの牛乳とかもね、冷やしなきゃいけないから、はい、そういうその生産系のところが結構大打撃を受けたんじゃないかなってね。
結構で土地が思いっきりずれちゃうと水も回らないですから。
ああ、そうなんだ。
そうなってくると多分水道も止まったところがあるのかもしれないですし、うん、まあ、多分あると思いますけど、うん、電気が止まっただけでマンションとかは水道のシステムが一気に止まっちゃいますから、組み上げシステムが電気だともう止まっちゃって、
そうかそうか、
マンション全体水が使えないみたいなところもありますし、上にタンクがあったら落ちてくるのかも分かんないですけど、まあ、動くところ動かないところいろいろあったみたいですし、今年僕の家も夏一回停電しましたし、
あ、本当に、
ま
あ、
台風で一度停電しましたし、
そうかそうか、
災害本当に、まあ、今年一年の感じは災が正しいって思うほど思い返すと災害がひどいなって思いますけど、
なんか来年はね、
はい、
災い転じて福となすの福になるといいね。
本当ですよね。
うん、
本当に今年平成が終わっちゃうじゃないですか。
え？マジで？
来年か。来年の5月で平成が変わるじゃないですか。
来年はじゃ あ安政とか安政の大国になっちゃうか。安泰来年は安泰で。
その平成の名前が強かったんじゃないかなって勝手に自分で思ってるんです。
おお、なんでなんで。
なんかその。平成ってもう平和に平が入ってるじゃないですか、うん、で平和になるっていう意味でこの平成になったから
考えたことなかった。
平和で急に平成が終わりますよって言われたからこの平成っていう言葉の力が弱くなって、
うん、
一気にあれなんか平成力弱くねって災害たちが今チャンスじゃねって言って
来
たんじゃないかって勝手に思ってました。
じゃあ平成の次は乱世かな。
そうしたらめちゃめちゃ来ちゃいますね。名前のせいだって
もうね、あの21世紀の信長が登場するかもしれんね。
信長出てきますかね。
それは君だ。
俺ですか。
いや、わかんないけど天下布武。
本当にそんな年、まあそんなこともあるんじゃないですかねっていう、勝手な想像ですけどね。なんか自然災害ってどこにもぶつけれないじゃないですか、イライラとか。なんでこのタイミングでみたいなの。だどうにかいい方法ないかなと思って、まあ、平成終わるしなって、多分平成の力強かったんだろうっていう、勝手な落ち着きどころを自分で作って。
ちなみに次の年号は何になると思う？
なんでしょうね、まあ全然違うもんじゃないですか、やっぱり想像を絶するんじゃないですかね。なんかいろいろ言われてるものの中にはないと思います。それとかはとかなるような言葉なんじゃないかなと思ってます。
年号って中国の古事とかから作られてるのかな、
どうなんでしょう
ね。え
でも天皇が変わるごとって誰が決めたか分かんないですけどね。昔から、うん、日本は昔からありますからね。
他に知ってる年号ある？明治、大正、昭和以外で。
え、室町とかもじゃないですか？
室町は、
あれは時代か。
時代の名前だから、例えば天保とか、享保とか。あ、なんかそうだね。やっぱ、政治的ななんかある年のことってなんか、ね、
そうですね、
名前が残ってるね。
だから戦国時代になってくると、天皇の力が弱いと、そういう天保とかの記憶が薄いですよね。
そうだね。
もう西暦の方で覚えちゃいますもんね。
そうだね。
泣くよとか、福井市平安京とか、なんと立派なとか、うん、そっちで覚えちゃいます
ね。なんと立派な、そんなあったっけ？
なんと立派な平城京ってありませんでした？
泣くよ、福井市平城京。平安京か。
なんと立派な平城京ってあったと思いますよ、確か。私の記憶が正しければ。
はい。なんか年号、あの、語呂も変わるらしいですね、たまに。
そうですね。
うん。
なんか、
なんだっけな、新しい歴史を覚えようっていう話で、泣くよウグイス平安京じゃなくて、本当は、行くよウグイス平安京、行くよだったら、1904年だね。うん、違うわ。
めちゃめちゃ最近じゃないですか。
全然違った、最近やった。
泣くよで794円なのに、うん、行くよで急に1900まで飛んできた。最近じゃなんてってなっちゃいますよ。
本当だね。最近のことだったのか
も、ね。でも年号がちょっとずれたりしてるんですよね。
ああ、そうなんだ。
だから泣くよとか変わるみたいな話が。
ひとしさんめちゃめちゃうなずいてる。知らないんだ、
そう
なんだ。
そういう情報だけなんか聞きます。うん、
へえ。
あと聖徳太子が、消えるみたいな話も聞いたことあります。
どういうこと？テレポーテーション？
いや、もうなんか教科書から乗らないみたいな。
あ、その、それは、実在してるかどうかわかんないから？
なんですかね？か、覚える必要がないのか。
いやー、覚えなきゃいけないでしょ、聖徳太子は。
まあ、
聖徳太子って言っちゃった。
まあそう、なんか消えるっていう話を聞いてて、言ってて、せっかく覚えたのにな。
でも聖徳太子日本のスターだよね。
うん、10年の言葉一度に聞くって、
うん、
なかなかですよね、
うん、なかなかですよね。
一対一で話してても聞いてない時あるのに、ね、
そうだね、うん、俺もそうかもしれんね。、うん、
そういうもんですよね。
俺とりあえず一徳太子っていうあの歴史ネームがあるんですけど、誰も言ってくれない。
それどういう意味ですか？
とりあえず言っとくみたいな意味で。
それいい名前なんですかね。まあいい名前ですかね。いや、とりあえずってたまにネガティブ表現になっちゃいますから。
あ、そうだね。
ポジティブなんですけど、
トリマーみたいな、トリマーみたいな。
そうなっちゃう。
もう犬の毛を切るトリマーみたいな感じになっちゃうね。
おダジャレも炸裂したところ、うん、
とりあえずまとめるみたいな。
そう、なんか、なんでしょうね。言葉って難しいもんがございますよ。
とりあえずとかって言う？
僕言います。
言う。
はい。
俺、要はっていう人を見ると、ちょっとあの、なんつうか、塩漬けにしたくなる。
塩漬けはわかんないですけど、うん、あ、そういう言葉遣いとは。
塩漬けたくなる。
なんか、
てめえ、何も分かってねえじゃねえかっつって、分かってねえくせに、要はって言うなって思っちゃうときがあります。
いや、タイミングによりますね、でもそれは。
うん、もう10年ぐらい聞いてないけど。10年前に、あの、クソ腹立ったなって思い出しました、今。
友達ってもよく言うんですけど、まあ、ふざけて、
うん、
だったりとか。
うん。
で、要はとかよく使いますよ。
ああ、そうなんだ。
ご飯、行くとか。 じゃあ行こうかとか言って、慣れ食べるとか言って、なんでもいいんじゃないとか話してて、
うん、
まあ結局要は楽しいんだなみたいな。
いやそれいい使い方だね。
だからあいい使い方だと思って。でもなんか急になんかみんなが話してて、まあまあまあまあまあ要はとかっていう話、なんか俺おままとめ出したっていう、なんかこう。
お前がまとめんなみたいな。
あっていうタイミングもありますね。
ありますよ、
ね。あります、あります。
そうですよね。いや、でも最近、要はっていう人が周りにいなくて僕は嬉しいですよ。
そうですね。
うん。
なかなかでも、とりあえずとか結構みんな言いますよね。
うん。
あとなんか言われて腹立つことあります？腹立つって言うと口悪いですけど。
腹立つこと、腹立つことか。
僕、あんまり人に腹立たない。
本当に？
はい。笑っちゃいます。
俺すぐぶっ殺すって言っちゃうから あのすごくなんかそれ絶対使っちゃいけない言葉ですよとかすごく言われて、あもう名古屋って結構あんまり殺すって言葉使っちゃいけないとこだったんだなって思ってます。
うん、
僕前いた住んでたとこは喧嘩するとお前に血つけたるぞみたいなのこうね、そういう喧嘩するとそういうとこだったから、ちょっと名古屋ってやっぱりなんか真面目だなって思いますね。
まあ真面目、あでもまあ口悪い方じゃないんですかね。
うん、村はどうですか？村は、
村はもう平和です。
平和、
平和です。
牧畜とかしてる？
牧畜はしてない。農作ですね。
農作
ですね。もう一面田んぼになってる時は気持ちいいですよ。緑になってる時とか、まあ、やっぱ四季があるんでますね。
へぇ、
水張ってる時風がないと空が反射しますし、
へ
夏は緑でこう草原みたいになりますし、
はい、
でだんだん黄色づいてきて真っ黄色になってくると空が青くて地面じゃ下は、ね、全部真っ黄色みたいな。
やばい。冬は
冬は何にもないですけど、
抹茶色、
まあ、茶色だったり雪が降ったら真っ白になりますし、
うん、わあ、
雪降ってなくても霜とか溜まると真っ白になって、あれ雪積もったっていうぐらいになったりとか。
真っ霜、
真っ霜です、
うん、
水が入ってると凍ってて、子供の時はよくこう氷拾って友達にこうぶつけたりとかして、
へちょっと危ないね。
ちょっと危ないですけど友達その次の日なんかバケツに水入れて外で凍らしたとかででかいの持ってきてぶつけてきたりとか、
うん、危ないね。
まあでもまああの太平洋側なんで表面しか凍らないですけど、
うん、
そんなそのままぶつけてきたりとかはよくありましたね。
へ
え、平和のもんですよそれでも。ちょっとしたら溶けるんだよね。
終わった。じゃあ、まあ、最後にね、そろそろ時間があれなんで、はい、でね、じゃあ、村人さんの抱負を聞いてみようかなと、来年の。
来年の抱負ですか？
うん。抱負にある？
来年の抱負、なんでしょう。あ、さっきの話をちょっと振り返りますと、はい、自分の今年の感じが、おそらく出るっていう感じで、まあ、今年
の感じ、出る、
結構こう遠くに行かせていただくことが多かったんで、県外に出ることも多かったですし、
う
ん、まあ、県内でも家から出ていろんなとこ行かせてもらいましたし、うん、でそこで関わった人たちといろいろ出会いもあったんで、そういう意味では出るって言葉がいいかなって思ってて、
うん、
来年はそれを継続できるような1年になればいいかなって思ってます。そのいう地に会ったところにもう一回会いに行ったりとか、まあ、連絡取ったりとか、
うん、
そのいろんな人たちで集まったりとか、
うん、
まあ、そういうことができたらいいかなって思います。 ね、
ありがとうございます、はい、素晴らしいですね。え、ちょっと俺に聞いてくんないの？
何をですか？あ、来年の抱負ですか？あります、あります。来年の抱負
ないわ。
ダメじゃない。
ごめん本当に。
いや、考えましょう。
というわけで、はい、そろそろ、
はい、
正門が閉まるから、帰ろっか。
帰りましょう。
ちょっと、ごめん、今日、ね、村人代行お願いします。
はい。
では、
この後ね、ゆっくりドライブでもしながら。
はい。じゃあ、下校の時間だから帰りましょう。
ではまた、
はい。
次回もよろしくお願いします。さようなら。
さようなら。
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。
ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。
皆さんの入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。アドレスは
bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで、この部室元いカフェのメインテーマ、なんであの時です。
気絶すんなよ。